チーム88レディオ。
八谷先生こんにちは。
こんにちは、宮坂さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけども、以前大腸についてお話しさせていただいたかと思いますが、
はい、
まあ、その話の続きということで、本日は肛門についてお話しさせていただきます。
はい、
ただ最初から肛門と言いますと驚かれる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと言い方を変えてみて、お尻と呼んでみます。
あ、だいぶ柔らかい感じ。
そうですね、
肛門って言われるとちょっとドキッとする。
そうです、お尻の方が、まあ、例えば赤ちゃんのお尻だったり丸みだったり柔らかいイメージあるかと思いますが、
はい、
肛門というワード、ね、先ほど言いましたように、はい、隠しておきたいもの。
そうですね、ちょっと恥ずかしい。
そうですよね、
言葉にしていいのかなっていう、
はい、人には見られたくないとか、また便が出るため決して綺麗な場所ではないというイメージを持つ方が多いと思いますが、肛門はですね、私たちの体の中で生活に関わるとても大切な部位なんですね。
はい、
ですので2回に分けてお話しさせていただきます。本日は肛門の解剖と機能、次回は肛門にできる病気についてお話ししたいと思います。大事な部位ですので皆さんしっかりとお聞きください。
はい、肛門と聞くとちょっと恥ずかしいかなと思って、はい、少し敬遠される方もいらっしゃるかもしれませんが、だからこそしっかり聞いていただきたいなと。
そうですね、
私自身も勉強させていただきたいと思います。
は
い、
それでは始めさせていただきます。
お願いします。
肛門は、まあ、便の出口ですが、消化管という一つの管で見てみますと、口が入り口で肛門が出口なんですね。
はい、
で実際に口と似ております。口において、まあ、皮膚と粘膜の境目のところに唇あると思いますが、うん、肛門にも糸状腺と呼ばれる皮膚と直腸の粘膜の境界線があります。そして唇にあたる部分は肛門管、肛門の管と書いて肛門管と呼ばれております。また肛門の周りには括約筋、肛門括約筋と言われる筋肉が存在します。はい、聞いたことありますか？
うん、あります。
ありますよね。
はい、
で実際肛門括約筋2種類あって。
あ、2種類あるんですか？
はい、内側のない肛門括約筋、ただこれ実はですね、不随筋と言いまして、自分の意思では動かすことできないんですね。で外肛門括約筋、外側にあるのは、これは意識的に動かすことができて、例えばお尻をキュッてするような、
うん、
便を我慢する筋肉なんですね。
はい、
で肛門には毛細血管が発達してまして、肛門クッションと呼ばれる盛り上がりを作ってます。
肛門クッション、
はい、ちょうど口で言うと唇の柔らかい部分に当たりますね。はい、で、まあ、唇もですね、腫れて分厚くなったり、唇を間違って噛んでしまうと血まめができたり、うん、
はい、
あとは冬とかこう唇カサカサになったりとかすると思いますけども、うん、肛門も口と同じようにいろんな症状があるんですね。
そうなんです。唇っていうともう目に見えて毎回触れているものですから、はい、すごくわかりやすいですね。
は
い、
そうです。肛門実際ちょっと見ることできないので、ね、ちょっと難しいと思うんですけども、うん、鏡で見たりとかね。
そうですね、はい、でもそう言われると確かにね、こう唇のあれとか、あとは血まみができたり荒れたりって、分厚くなったりっていうのはすごくわかりやすいです。
はい、で今日肛門のことについてお話しするんですけども、まあ、病院ですのでいろんな専門外来があって、例えば肛門、下肢静脈瘤、
はい、
鼠径ヘルニア、脱臼などあると思うんですけども、まあ、私があの初診の統計を取ったところ、実は肛門の症状を主訴にいらっしゃる方っていうのが半分以上いたんですよ。
主訴っていうのは訴える。
そうです、肛門のこういった症状が気になるんで受診しましたって方、すごく多いんですよ。
半分以上っていうのはかなり多いですよね。
は
い、
ただ実際はやはり恥ずかしいという気持ちとかもあったりで、受診をためらってる方っていうのはもっといらっしゃるんじゃないかなと思ってますね。
サイレント的にね、こうちょっと訴えられないけど、はい、実はあの私の家族もですね、はい、そんなことをずっと患っていた。
そうですよ、ね、
ことがあって、はい、早く行きなよって言うんですけど、
そうなんです、
やっぱり恥ずかしいとか勇気が いりますよね。
いりますよね。はい。で、まあ、ラジオでもこうやってお話しすることで、
はい、
まあ、例えば今、宮坂さんと一緒にお話しさせてますけども、私も、それこそ患者さんを診察するようなイメージで、普段こうやって宮坂さんにも語りかけてますので、はい、まあ、ラジオクリニックみたいなね、はい、感じでお話ししております。
いいですね。最後薬も出ますからね。
そうですね。ラジオクリニック、ちょっと私が作ってみた言葉なんですけども、
いい
ね、
いい表現。
ちょうどね、ラジオ聞いてまして、あ、私かもとか、うん、俺かもっていう人がですね、
はい、
この番組で、まあ、その病態だったり、うん、解決方法を聞くことで、
うん、
お持ちの問題が、
そうですね、
解決してくれれば、まあ、嬉しいかなと普段思ってますね。
いや、本当おっしゃる通りで、まず知ることから、
はい、
もう始まるし、あ、私だけじゃないんだって、
そうなんですね、
思って、
はい、
それで行動につなげていただくといいなと私も、
そうですよね、
うん、思います。本当に先生とお話しさせていただいて、私も癒されて、はい、いるので、その肛門に何かこうね、ちょっと課題があるというか、まあ、ちょっと気になるなっていう方がいらっしゃったら、私もちょっとお話を進めてみようかなと思います、
はい、
う
ん、おそらくラジオで肛門の話、私も聞いたことありませんので、
はい、ないです、初めてですね。
これはやっぱすごくね、うん、最初に冒頭でもお話しましたけど、
はい、
非常に大事なところだね。
本当ですね、はい、もうね、唇もそうですし、まあ、肛門やっぱり一つの管なんだなっていうのを、すごく先生のお話でも、はい、はい、理解することができました。さあ、本日は八谷病院八谷博之先生に肛門の解剖機能についてお話をお聞きしました。次回は肛門にできる病気についてお聞きしたいと思います。八谷先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。